アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックを武器に真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスタリンク代表の鈴里です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔です。ウェブマーケティング特捜部第13回目になりました。よろしくお願いします。
13回、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回が SEO 対策について少し深くお話をしましたけれども、その先、はい、どうしても SEO 中長期的な施策ですので、はいはい、短距離で成果を求めるということであれば、それは広告ではないかということで、
はいはい
はい、今回広告についていろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。
ぜひぜひ。
はい、まあ、そもそもなんですけれども、広告なんかお金どんどん出さないといけなくて怖いなという。
おっしゃる通りです。
お否定はない
それは広告お金かかっちゃいますからね。
かかりますよね。
はい、でもただ少額からいけるので。
あ、そうですよね。その金額のレンジ、はい、どこら辺まで必要なのかっていうところのイメージも湧いていないから怖いっていうところもあると思っていて、
はいはい、
その辺もお聞きできたらいいなというふうに思いますね。
予算はコントロールできるので、まあ、そういったコントロールをしながら広告出すといったところはいいかなと思います。
はい、今回お話をしていくのは広告の中でも Google の広告ということでいいですかね。はい、
そうですね。 Google のリスティングですね。Google 検索して調べ物する人多いよといったところがアンケートでも出てますので、はい、まあ、そういったところと、あとは以前お伝えしていたような潜在ニーズと顕在ニーズ、
はい
はい、Google で検索しているってことはもう悩みをもう持ってらっしゃる状態なので、はい、そういうお客さんって顕在ニーズ、うん、そういう潜在客って行動してくれやすい可能性が高いので、
はい、
そういったところでいくと比較的申し込みにもつながりやすい広告として、リスティング広告、 Google のリスティング広告が一番最初に検討すべき広告になるかなというふうに考えております、
うん、はい、ありがとうございます。リスティング広告というと、この Google 検索をしたときに上部に出てくる、普通の検索と同じような形で広告っていうふうに載ってくる。
そうです、そうです。
表現難しいですけど、あのタイプですね。
あのタイプです。
はい。はい、あちらをどういうふうに捉えていくのかっていうところが今回のテーマになります。では、リスティング広告の費用としてどういったサービスプランになるのかっていうところを教えていただいてもよろしいですか。
広告を出して、そうすると Google 検索した時に設定したキーワードで表示がされるようになってきます、うん、
はい、
で表示されるまでは別にお金かからないんですけど、うんうん、それをクリックされると競合他社の相場に応じた金額が課金されるって形ですね、
はい、うんうんうん、
例えば競合他社が一クリック50円って設定してたら、はい、50円が課金されるっていうのお金の発生の仕方になりますね。
では期間として出しているだけでお金がかかっちゃうではなくて、具体的に最低限そのサイトにはアクセスしてもらえる状況になるっていうのがリスティング広告っていう風に捉えればいいですか。
あ、確かに最低限アクセスされるという意味ではその通りですね、
うん、どうしてもねテレビ CM とかっていうの
は
載せるだけでお金かかっちゃうっていうものじゃないですか。さまざまなそのメディアに CM を載せるっていう風になると、どうしてもこの媒体に全て基本的にお金がかかるっていう風なイメージでいますので、
はいはい、
うん、結構その一言で CM とか広告っていう風に言っても違いがあるなっていうのはシンプルに感じてますね。
確かに確かに、そういう意味でいくと数値として見れるので効果検証しやすいですよね、うんうん、テレビ報道になってくると、どれぐらいの人が本当にテレビで見たのかとか、そのテレビを見たからどれだけ行動につながったのかっていうのはなかなかトラッキングしづらいっていったところがあると思うんですけど、うん、特に Google リスティング広告とかになってくると、はい、どれぐらいのお客さんに表示して、どれぐらいの確率でクリックされて、どれぐらいのお客さんがその来てくれたものに対してサービスを申し込んだりとか、お問い合わせにつながったのかっていうのは、はい、あの数字で取れるので、
うん、
まあ、そういったところでいくとある意味やりやすいですね。
うん、確かにその後の情報はすごく取れるなという印象がありますね広告の出し方としてはどうですか。その検索ワードに引っかかる人すべてに出すものなのか、もっと狭く絞れるものなのか、例えば男性女性年代とか。
そうですね、絞れます。絞り込もうと思ったら絞り込めるんですけど、昔いくと機械学習、最近でいくと AI とかいうようなところで、うん、Google がある程度そのお任せで配信するみたいなところがありますので、はい、うん、まあ、それを活用するパターンもあれば、まあ、厳格に自分で定義して配信するっていう人もいてですね、そこは結構宗派が分かれるかもしれないですね。
あ、宗派というと、なんかそういったそのどれがいい悪いっていうところは 結構業種によって変わる。
いろんな方とコミュニケーションを取らさせてもらってると、 AI 任せで広く集客して、うん、脈あるお客様を絞り込んでいく。
あ、
でそこは手動でやったりとかはすると思うんですけど、うんうんうん、っていうパターンもあれば、はい、手動でやらないと全然言うこと聞いてくれないって言ったところで、うん、厳格に手動で定義しながらやっていくっていう方もいらっしゃって、そこはもう作戦の立て方次第ってところかなとは思います、
うん、アスターリンクさんとしてもこの広告の代行はやってらっしゃるんですか？
そうですね、メインではないんですけど、ウェブマーケティングを一緒に進めさせてもらっていく中で Google 広告が今タイミングだねって言った時にはもちろん支援させてもらってますね、
うん。あとこの広告を出すっていう風になると、この広告から行く先のページって公式サイトに飛ばすというよりはランディングページに飛んでるケースが多いなという風に思いますけど、それもやはり理由があるんですかね？
あ、そうですね、設定した検索キーワードによると思うんですけど、例えば高潔さんのポッドキャスト制作の話でいくと、アストライド社を運営しているアストライドのトップページに広告のリンク先を設定しても、
はい、
アストライド社の強みだったりとか、うん、事業内容を、複数ある事業内容を紹介している形になっちゃうので、はい、うん、ポッドキャストを制作依頼したい方にとってはちょっと余分な情報になっちゃうんですよね、
はい、
なのでポッドキャストを制作依頼したい方が見たい情報を作った方がより良いかなと思います。そういったところを一般的にはランディングページみたいな形で、ランディングって着地の意味合いもそうですけど、はい、その着地ページを作ってあげる、うん、でそこに誘導してあげるっていうような形が一般的ではあるかなと思います。
そうか、このキーワードに対してそこにちゃんとそこだけに答えるページを提示してあげるっていうことが大事なので、その意味ではランディングページが非常に重要だと。
ですです。特にアストライド社はホームページ制作だったり、はい、動画対談制作だったりとか、うん、まあ、いろんなことをやられてるので、はい、ポッドキャストがなかなかリーチできないってところになるんですけど、うん、もしアストライド社がポッドキャストだけをやってるのであれば、はい、おそらくトップページにそのサービス内容がしっかり書かれてると思うので、うんうんうんうん、そういうパターンであれば別にトップページをそのままランディングページと代わりとして使っていくっていうのはあるとは思いますけど、うん、はいはい、状況と場合によって違うかなと思います。
確かに指定するキーワードによってそこが、まあ、どういった方を欲しがっているのか、
そうそう
そう、それに合わせたそのページを出してあげるということが非常に大事だということが分かりますね、
はい、
やはりこの気になっているのがどのキーワードで検索してもらったらいいのかっていうふうな部分も大事かなというふうに思ってるんですけども、はいはい、
そうですね、まさにまさにキーワード次第でその申し込みへの意欲って大きく変わってくるんですよね、うん、なのでそのキーワード選定というのはとても大事ですと、
はい、
でそのキーワードを もしご存知であれば、うん、そのキーワードだけを限定してやればいいみたいなところになるんですけど、うん、おそらく大半の方がそこを知らないみたいな形になってくると思うの で、一回広くキーワードを設定して配信するみたいな形になってくるかなというのが一般的なやり方かなとは思いますね、
うんうんうんうん、
メリットとしては脈あるキーワードがどこかっていうのを探りに行けるっていう形になるんですけど、はい、まあ、デメリットとしては余分なところにまでキーワードを配信しちゃうので、ね、うん、余分なコストを作ってしまったりとか、うん、脈あるキーワードを発見するまでの何ヶ月間はちょっと赤字を掘るみたいな形になっちゃったりするので、うんうんうん、まあ、そういったところを事前に理解しておきながら取り組むっていうのが大事かなというふうに思います、
うん、確かに自分に合っているキーワードの選定というところももちろん大事だし、そのキーワードに対したページが備わっているのかというところも大事だし、結構総合的に振り返りであったり、この PDCA が試されるような場なのかなというふうに感じましたね。
本当に PDCA はしっかりしないと無駄な広告がいっぱい発生しますので、うん、やるからにはやっぱり体制整えてやるといいのかなというふうに思います。
だいたい相場感としてそのクリックあたりっていうのはありますけども、はい、結局クリックされた後問い合わせにつながらなかったら意味がないものなので、最終的に一件その問い合わせが来るまでにどれぐらい費用感がかかるものなんでしょう、うん、
ホームページに100人来て1人申し込みました、はい、うん、みたいな形になってくると、これをコンバージョンレート 1% っていう表現になるんですけども、はい、100クリックを少なくとも作らないと申し込みが発生しないっていうことになっちゃうの で、
うん、そうですね、
少なくとも100クリック発生させましょうよっていう概念にはなっちゃうんですよね、うん、それもでも確率の話なので、101クリックあっても0かもしれないですし、うん、逆に50クリックで1発生するかもしれないっていうところがあるので、はい、まあ、200クリックぐらいは様子を見た方がいいんじゃないかな、これは最低ですね、うん、ふうに思います。その申し込み率っていうのは本当に事業内容サービス内容とかで全然違うので、
はい、
パーセンテージが 20% あるような業界もあれば、うん、1% 未満っていう業界もあるので、
うん、
そこは本当に知っていればいいんですけど、知らないとやっぱり試すしかないっていうところがあるので、うん、もうそのパーセンテージがどこにあるかっていうのは本当に試しながらっていう形になります。でそこも全然わからないよってなってくると、一旦200クリックみたいなのは落としどころがあるかなと思います、うん、0.5% の精度で探しに行くってことですよね、はい、仮に200クリックなってきたりとかした時 に1クリック例えば50円だったりとかすると、うん、まあ、50円 ×200 クリック分、
うんうん、
そういった金額感が必要になってくるかなというふうに思います。
確かにそのクリックされた後の問い合わせのコンバージョンレート、うんうんうん、CVR って言われるんですね、はい、ここを高めるっていうところは実際のこのランディングページの質の話だと思いますので、
質もそうなんですけど、うん、キーワードによっても変わっちゃうので。
ああ、そうか。そうか、全然トンチンカンなランディングページになったらまたちょっと違いますしね。
そうそうそう、ランディングページが悪かったらコンバージョンレート下がっちゃいますし、うん、例えばですけどポッドキャストとはっていうキーワードで出してても、
あ、そうですね、
みんなね意味を知りたいだけなんで。
そうですね、そこから先うちにじゃあ依頼してみようというにはならないですね。
なかなかならないってことはあったりするので、うん、自社が価格が安かったりとか、
はい、
競合他社と比べて明らかに条件がいいかどうかっていうところも出てきたりするかなと思います。
今の話聞いてるとどうしてもこの広告を始めるまでにいろいろ手順があるので大変だよっていうなんかネガティブ訴求になりがちですけれども、逆になんかポジティブ訴求としてはどういうとこがあるのかなと思って。
そうですよね、昔そのチラシを作って配布しようと思うと、
はい、
なんでしょうね、あの印刷会社に依頼したりとかポスティング会社に依頼しないとできなかったりとかするんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、普通にこう事務所の中でポチポチポチで配信できたりとかしますの で、
うんうんうん、
でしかも予算もさっき申し上げた通り1万円とかでできたりとかしますので、はい、すぐに少額から始められるという意味においてはすごく民主化されたサービスというか広告だなというふうに思いますね、
はい、うんうん、極端な話1000円からでも出せるよという話。
そうですね、
うん、まあ、とはいえそのコンバージョンレートもあるので最低限のその費用とかっていうのは考えていかないといけないよっていう部分ですよね。
そうなんですよ、うん、なんかこう商材によってはこの金額以上出さないとなかなか申し込みつながらないよっていうのもあったりはしますので、うん、商材に応じて予算感みたいなのも決まってきたりはするかなと思います。
先ほどの話、自分自身でも広告を出すことができるよっていうのが Google のリスティング広告の価値だというふうに理解しましたけども、
はいはい、
では広告代理店さん、まあ、代理店さんをこうかませる理由、うん、
あ、はいはいはい、
うん、っていうふうに言うとどういった部分を期待してお願いするのがいいんでしょうか。
そうですね、やっぱりなんだかんだ言ってそのキーワード選定をしないといけなかったりとか、うん、広告の設定といっても結構カタカナがいっぱい並ぶようなところを設定しないといけなかったりとか、はい、うん、あとは広告配信し始めたらどのキーワードに効果があったり効果がなかったり、ランディングページでどこで離脱されたり、ランディングページをどういうふうに修正するとより魅力的になったりとか、あとは競合他社の情報を知ってると思いますので、
はい、
まあ、そういったところを肌感を持ってこう予算感これぐらいの方がいいですよだったりとか、まあ、そういったような管理をお願いできたりとか、うん、相談先としては代理店さんとしてはすごく頼りがいになるところになるんじゃないかなというふうに思います。
はい、仮にすずりさんが何かしら自社でサービスを作られて、
はいはいはいはい、
でそれをこうスケールさせようっていうふうに考えた時に、はいはいはい、まあ、広告っていうふうに発想が至ったと、どういう順番でサービスできましたから広告に行くまでに何をやっていく必要があるのか、
はい、
この順番をちょっと軽くロードマップ知りたいなと思いまして、
高潔さんのポッドキャスト制作の方で話しましょう、
はい、うん、
でそうした時に、まずはポッドキャスト制作のビジネスにおいて、
はい、
どんなキーワードで競合他社配信してるかなっていうのをチェックします、
はい、
でやっぱり競合他社がお金を払い続けてる場合、うん、ずっとコストが発生することになるので、
はい、
成果が出てないとずっとそこにコスト発生させないと思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり。なので広告がずっと出ているとかに、うん、とある会社がそれをずっと出しているとかってなってくると、そこは脈あるキーワードかなって思ったりするので、うんうん、そういうキーワードを中心に検討し始めますといったところですね、うんうん、でそういうキーワードが出てくるとそこにリスティングの広告文が出てきて訴求があったりとかするんですよね、
はい、
例えばですけど格安ポッドキャストって言ってみたりとか、うんうんうん、視聴維持率が最高のポッドキャストって言ってみたりとか、うんうんうんうん、あとは最短7日で納品ポッドキャスト制作だったりとか、はい、うん、ポッドキャスト制作といってもどの文脈でサービスを押し出してるか、
うん、
でその押し出し方によって反応率で全然違ってくるんですよね、
はい、
なのでその訴求をチェックしに行きます、
うん、
訴求文によって全然反応が変わってくるので、どの訴求で刺しに行くかっていうのを検討します、
はい、
でそれがもうこれって決まっていたら、うん、まあ、その訴求で LP を作りに行きます、うん、分かんなかったらその分だけいろんな多様な訴求を試しに行く広告文を作りに行きます、
うんうん、
で予算は先ほど申し上げた通り200クリック取れるような形で各訴求文を試しに行きながらの予算を確保して、業界とかにも寄ってくるかもしれないですけど、うん、1週間から2週間ぐらいで消費させるようなペースで設定して で振り返るみたいなことをやりますね、
うん、そこの部分結構私勉強になりましたね。どうしてもこのサービスを作った後、うんうん、先に LP 作っちゃいがちだなと思って、
はいはいはいはい、
なではなく、ね、まずキーワード選定なんだなっていうふうに思いましたね。
そうなんですよね、うん、何が刺さるかっていうのは試行錯誤しないとわからない、うん、だけど競合他社がそこを結構発掘しているので、
うん、
そこをぜひ参考にしながらキーワード選定していくってことですね。
ありがとうございます。今日広告のその価値について、あとはそのどういうふうに出していくのか、費用感とかもお聞きしてきましたけども、はい、まあ、そこに至るまでのこの LP であったり、
はいはい、
まあ、その動線もやっぱり大事だなっていうふうに思いましたので、また次回改めてスムーズな問い合わせにつながる、
はいはい、なるほど、
コンバージョンレートを上げるその施策をどういうふうに作っていくのかっていうところをお聞きしていきたいと思いますので、
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグ、ウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そして、この番組を聞いて、アスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら。suzuri@astarlink.co.jp suzuri@aster-link.co.jp です。番組の概要欄に記載欄がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の操作報告にてお会いしましょう。